まあ、前置きは長くなりましたけれども、今日のこの御言葉なんですけれども、第二礼拝で、創世記の24章と25章を一節ずつ公開をいたしますですね。一節ずつ話していきます。で、そして今のこの今のこの朝の時間はですね、その一部を、まあ、取って、でそれから、この聖霊の働きとそして教会との関係について、このじっくりと見ていきたいと思います。で先ほど読んだ、箇所がありますよね。私たちの神様はしばしばアブラハムの神、イサクの神、そしてヤコブの神と呼ばれています。創世記に出てくる神様がアブラハムを選ばれて、その子であるイサク、そして今度は双子が生まれますけれども、弟のヤコブの方が神に選ばれて、そして神様はご自分がアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と言われることを全然恥ずかしく思わず、かえって誇りに思ってらっしゃるわけなんですね。ですから私たちが創世記の学びでこの族長と呼ばれる人たちを学んでいくことにおいて、非常に私たちは神様ご自身のこと、もっと具体的に言いますと三位一体の神のことを知ることができます。その三位一体の神がどのようにして人間に対して、罪の中にいて滅びに至る人間に対して救いを与えておられるのか、でこれを、彼らの生涯を通して見ていくことができるんです。アブラハムの生涯のクライマックス、頂点になっているのは、イサクを捧げることですよね。ちょうど24章、先ほど読みましたけれども、22章のところでその話が出てきます。そして、そこで神が、開いてみましょうか。22章ですけれども、二節に、あなたの子、あなたの愛している一人子、イサクを連れてモリアの地に行きなさいとあるんですよね。そして、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。聞き覚えないですか？あなたの子、あなたの愛している一人子。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。もうここなんですよ。モリアの山というふうに出てきました。このモリアの山は神殿の丘と呼ばれる、かつてソロモンが神殿を建てたところにあります。そしてその山はですね、その延長線上にカルバリーの丘があるんですよ。まさにイエス様が、この起こったのが紀元前の2000年頃なので、2000年後に十字架につけられる場所で神がイサクを通してキリストの技を教えようとされたわけなんですね。で、続けて読んでいくとですね、アブラハムは臆することなく、ためらうことなく準備を始めました。3日目に準備が終わって、そして山まで近く続いたんですね。そして彼はこう言ったんです。私と私の子は山に登って生贄を捧げて戻ってくるって言ったんです。5節に書いてありますけれども、イサクと一緒に戻ってくるって言ったんですよ。ヘブル人への手紙の11章を見ますと、アブラハムの心の中で起こってたことが書いてあります。それは、イサクは生き返ると信じてたんです。神様がイサクを通して国民を作るとおっしゃいました。だからイサク生きてなきゃいけないんです。 でも今神様は捧げなさいと言ったんです。どっちも信じたんですから。ならば捧げた後にイサクをよみがえらせるという思いが与えられて、その信仰によって大胆に準備を始めたわけなんです。パウロはコリントの第1の15章のところで、聖書が言っている通りにイエスは3日目によみがえりとありました。それがここの箇所なんですよ。3日目にイエス・キリストが生き返るということをアブラハムを通して見せられて、そしてこのその後にですね、イサクがこの木を担いで、焚き木を担いでですね、行ったわけですけれども、それがイエス様の十字架を背負って行かれたのを表しており、そしてその焚き木の上に縛られてですね、イサクが、もう本当に殺されそうになったわけですけれども、それもイエス様が自ら十字架につけられてたことを表しているんです。イサクその時20歳近かったんですよ。なんか5、6歳に思っちゃうじゃないですか。絵本でも出てくるじゃないですか、紙芝居でも。イサクとおじいさん、本当はですね、ちゃんと数えると20歳ぐらいだったんじゃないかなと言われます。だから120歳ぐらいのおじいちゃんもですね、なんだこの野郎って言って抵抗することなんかいいとも簡単だったんですよね。それをしなかった。つまりイエス様も十字架を避けようと思ったら、もう指でちょこんってやったらですね、無数の御使いが来てですね、天使が来てそこを捕まえようとした人たちを殺すことができたわけなんです。それをあえてしなかったんです。このように神様はアブラハムの信仰のそのクライマックスにおいて、ご自分とイエス・キリストをどういうことをするのか表すために、こういう試練をお与えになったんですね。で、私たちもそうですね。試練が与えられているときってですね、実はイエス様が現れているんですよ。やだ、これ避けたい。みんな嫌ですよね。試練が好きな人、ちょっといないですよね。危ないですよね。でも、そういうふうに、必ず現れています。必ず。頑張んなくても現れています。そういう意味で自信を持ってください。まあ、自分に信頼するってよくないんですけど、わかりますよね。クリスチャンになってるんですよ。クリスチャンはみんなそういうふうに証を立てることができます。で、これだけで終わらないんですよ、話は。サラが死にますよね、この後に。そしてアブラハムが今度はイサクのためにお嫁さんを探さなければいけない。ということになって、そして24章に入るんですね。そして24章をちょっと見てください。ですね、2節なんですが、その頃アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私の桃の下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から、私の息子の妻をめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさいと、しもべ、全財産を管理しているしもべに対して言ったとあるんですね。で、このしもべの名前が、15章の2節に出てるんです。開かなくていいですよ。エリエゼルと言います。エリエゼル。で、この名前の意味が、神は私の助けなんです。神は私の助けなんです。これだけ聞いて、おーって思った人は聖書のことをよく知っています。ヨハネの14章16節、イエス様は十字架につけられる直前にですね、弟子たちにご自分が愛していること、絶対に伝えたい大切なことを、例えば互いに愛し合いなさいですね、このことを何度も言われました。の他にですね、聖霊の約束を何度も与えられたんですよ。で、そこにこう書いてあります。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主を あなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。でこのパラクレトスというギリシャ語なんですが、パラというのは共にという意味なんです。そばに来て援助してくれる人、そばに来て助けてくれる人という意味なんですね。エリエゼルはまさに聖霊様を表しているんです。でこのエリエゼルですね、そのもう遠くの、この800キロぐらい離れてるかな、今のシリアの北部ユーフラテス川の上流地域の方にいる、その、アブラハムの親戚のところに行くわけなんですよね。そして、ラクダ10頭を連れてきて、そしてそこで、まあ、泉の近くにいてですね、井戸のところにいました。祈りを捧げたんですね。で、ここに来る娘さんたち、まあ、普通女性の人が、まあ、いわゆる井戸端会議という日本語がありますけれども、女性の人がこう水をちょっと昼下がりに汲みに来るわけですけれども、そして、その時にですね、娘さんが来て、で、私が水を飲みたいと言ったら、その水を飲ませてくれるだけではなく、自ら、ラクダにも水を飲ませてあげましょうか。ラクダ10頭ですから相当です。かなり昔の女性はですね、力持ちだったと思うんですよね。私が中国にいる時にも頭の上にですね、10キロか20キロぐらいの米 の袋をですね、こう乗っけてですね、こうやってちゃんと、あっちはですね、アパートっても5階ぐらいはエレベーターありませんから、もうこう上がっていくんですよね。力があったんですよ昔はですね。で、そういうふうにやってくれる働き者の性格を持っている、特徴を持っている人がイサクのお嫁さんになりますようにって祈ったんです。そしたら祈るのが終わる前にですね、リベカという女の人が現れたんですよ。そして同じこと、その祈った通りのことを行って、それで、ずっとその様子を見ていてですね、で全部ラクダに水を与えた後で、22節を見てください。22節を見ると、その、ラクダが水を飲み終わった時、その人は重さ1ベカの金の飾り輪と、彼女の腕のために重さ10シェケルの2つの金の腕輪を取り尋ねたと書いてあります。どこの娘さんですか？そしたらリベカ、そのアブラハムの親戚の娘だったわけなんですよね。アブラハムが持っているものすごい巨額の富の中からのごく一部をリベカさんにこうつけたわけですね。腕は金の腕輪があります。花輪、まあ、ちょっとね、今ね、この花輪とかしたらちょっと変なんですけども、まあ、昔はとてもそれが、まあ、今で言ったらイヤリングみたいなもので、とてもその装飾品としては優れていたものをつけたわけなんですよ。ごく一部ですよね。でもお嫁さんになる印としてその場でつけたわけなんです。私たちが三位一体の神の中の聖霊様の働きについて知るときに、まず知らなければいけないのは、一番身近な方だということです。もちろんイエス様が私たちのうちに生きておられます。そして父なる神も生きておられます。でもどうやって？それは聖霊様を通してですね。父なる神は神の座におられて、天の神の座におられて、そして右の座にイエス様がついておられますけれども、具体的には聖霊を、ご聖霊を通して私たちのうちに神ご自身が生きておられるんです。つまり聖霊様が私たちにとって最もですね、身近な存在なわけなんです。そして、この聖霊様の働きについてですね、エペソ人への手紙1章の14節にこう書いてあります。エペソ人への手紙1章の14節ですが、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。 御国を受け継ぐことの保証だって書いてあるんですね。神様が用意しておられる私たちへの富は天に蓄えられているんです。私時々ですね、こういうふうにこう考えるんですよ。貧乏根性持っちゃいけないんですね、私たちって。で、破壊書にですね、天にあるもの、地にあるものすべて、これは金や銀は私のものだって書いてあるんですね。ね、なんだこれ、じゃあ神の子供だったら俺のものでもあるんじゃないかですね。こう余裕を持ってですね、こう構えているっていうことよくあるんですけれども、天にこう書いてますね。第一ペテロの一章の4節に、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました、これはあなた方のために天に蓄えられているのですという方ですね。で、この御国なんですね、神の国を私たちが受け継ぐ、もうとてつもない富なんですよ。その祝福っていう言葉ではないですね、祝福、いや栄光そのものですね。人間の言葉を使ったら、それはもう罪になるぐらいの、とてつもない、その、言い表すことのできない栄光なわけなんです。その保証だってあるんですが、保証という言葉を、この、英語というかね、違う言葉で言うと、頭金というふうにも言うことができる。経済的な言葉なんです。実はエペソの国、その町っていうのは貿易中継地点で、東洋と西洋、ローマを結ぶですね、貿易中継都市だったので、パウロが使っている言葉というのは、その貿易用語だとか経済用語というのがあるんですね。で、その中の一つが、今ここに書いてある、この頭金なんですよ。皆さん、自動車買うときのこと考えてください。ですね。で、この、販売員がいますよね。で、気に入ってですね、この車買いたいんです。すぐに現金出して買いますか？違いますよね。ちゃんと後で用意して持っていきますよということを言うわけなんです。で、車取っておいてください。他の人に売らないでくださいねっていうふうにお願いするわけですよね。で、皆さんは今度販売員だったとしましょう。保証がないですよね。だってその人が例えば1ヶ月後に全部お金を用意することができると、ローンを組むことができると、その間に売ることができるその機会を失うことになるわけです。リスクを負うわけなんですよね。後で気が変わって他の車を買うかもしれないです。だから、その自動車の代金のごく一部なんですけれども、それを私にくださいと。そして万が一その人が違う、もう買わないと決めたとしても、その一部は私のものになりますからねということによって、絶対に私はこの車を買いますという意図を、強い意志を表しているわけなんです。もう一度言います。聖霊は御国を受け継ぐ頭金なんですよ。私たちが神様の素晴らしさ、イエス様の救いを今味わっていて、罪の許し、神の子供となった兄弟たちの交わり、本当に楽しい。で、賛美をしているとき、本当にイエス様素晴らしい、ハレルヤーって言ってるときですね、考えてください。頭金でしかないんだ。ちょこっとだけ神様見させてくださってるだけなんです。その何十倍、何百倍、何千倍の栄光があるよ。そして私は絶対に、もう聖霊を与えたんだから、絶対に私は永遠の御国の中に連れていく保証なんですよ。これがここに現れている一つなんですね。そしてイサクじゃなくてエリエゼルがですね、そのリベカの家に招かれて、そしてもてなす、その食事を家の人が与えようとしたときに、 食事の前に私は自分がしなければいけないことをしなければいけませんと言ったんです。それはリベカさんをイサクのお嫁さんとして与えることができますかどうかということを聞くことなんですね。そのことを説明するために、まあ、先ほど私が自分の自己紹介をしたようにこう永遠としましたよね。そして今この皆さんにその祈ってほしいその震災の話をしたわけですけれども、それと同じようにですね、そのいきさつを永遠とこの延々と34節から話してるんですよ。で35節と36節をお読みしますけれども、主は私の主人を大いに祝福されましたので、主人は富んでおります。主は羊や牛、銀や金、男女の奴隷、ラクダやロバをお与えになりました。私の主人の妻サラは年を取ってから一人の男の子を主人に産み、主人はこの子に自分の全財産を譲っておられます。アブラハムがいかに金持ちであるか、そして息子のイサクがその全財産の後継ぎであるかということを紹介して、それから神様に祈ったらリベカさんが現れて、そしてこのラクダに水を飲ませてっていう話をしてですね、そして最後に49節に、このそれで今あなた方が私の主人に恵みと誠を施してくださるなら私にそう言ってください、そうでなければそうでないと私に言ってください、それによって私は右か左に向かうことになるでしょう、どっちかしてください。それで彼らは受け入れたわけなんですよ。分かりました。聖霊がお働きになるときには聖霊様に栄光がいかないんです。不思議ですね。聖霊様、神様ですよ。けれどもイエス様がおっしゃったように、16章の14節ですけれども、ヨハネの御霊は私の栄光を表します、私のものを受けてあなた方に知らせるからです。キリストにある救いの働きというのは目に見えないですよね。神の愛って言っても、皆さん今教会にいるから、それは分かりますよって言うかもしれませんけれども、一歩外に出たらですね、見えないわけですよ。なんで十字架2000年前のイエス・キリストが私に関係あるんですかっていう話になるわけなんですよね。目に見えないがゆえに信仰を持った後でも戦いがあります。目に見えるものとの戦いがあります。そして目に見えるものに対する感覚を私たちは持っていますから、その感覚や感情との戦いもあります。それを乗り越える働きを聖霊様が行ってくださるんです。聖霊様が働かれるときに私たちに見えてくるのが、まず神ご自身の栄光なんですよね。神ご自身がこれだけ優れているということを、いくら私が今口でこれだけ強く言ってもですね、皆さんの内側に聖霊がおられなかったら、聖霊様が教師として皆さんに教えてくださらなかったら、何の1ミリとも微動たりとも心は動かないんですよ。逆に私がなんか適当になんか話をしててですね、ちょこっと御言葉を話してもですね、聖霊様がおられるのであれば、御言葉がその教師として聖霊様が教えてくださるのであれば、その御言葉を通してキリストの栄光がはっきりと鮮やかに見えてくるわけなんです。ですか？皆さんどうか聖霊に満たされてください。聖霊に満たされるときに、この黙示録にあるような、私は初めであり終わりであり、アルファであり、オメガであり、私は全てである、全ての全てであるという、あの栄光を見ることができ、天国の御国のその幻をですね、明確に見ることができるんです。これが聖霊がしてくださること。そして次にそれを促す働き、ちょうどさっきエリエゼルがどうしますかとか言いましたよね。皆さん説得するんじゃないんですね、伝道って。知ってますか？説得すると失敗します。 必ず議論になります。議論の対象じゃないんです。こっちは真理なんです。相手が受け入れるか受け入れないかなんですよ。相手が拒絶したって真理全然変わらないんです。ですから説得するのではなくて提示してください、紹介してください。聖霊がその人に決断を迫ってくださるんですね。それによってその人は選択が与えられます。そして受け入れるか受け入れないかということを行ってくださるわけなんですね。そして彼女はイサクのところに旅立つわけなんですけれども、先ほど話しましたように大体ですね、あのシリアの北部なんですけれども、そのアラムナハナイムっていうところですけども、そこから、のイサクが住んでいるネゲブ、イスラエル このずっと南の方ですね、に行くまで800キロぐらいあるわけですよね。800キロですからどうですかね、東京から大阪以上あるかな、どうなんでしょう、かなり長いですよね。ラクダに乗ります。しかも若いお姉さんがちょっと大変ですよね、不便ですよね、嫌ですよね。でおそらくですね、エリエゼルはそばにいてイサクの話をしたと思うんですよ。これから会う花婿さんのですね話をして励まして、そばにいて、そして期待をさせて、そして今受けているその不便であるとか疲れたということを力が与えられるようにしていたんだと思うんですよね。でリベカ、彼女は教会を表しているんです。いやちょっと待ってください、そんなこと言わないでください。なんでリベカは教会を表しているちゃんと今話していることは全部このバックアップ、その新約聖書のですね、その根拠となっている御言葉があるので言ってるんですけども、エペソの5章の25節にですね、まあ、5章の後半が全部そうなんですが、夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシワやシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと。そして続けて読んでいくと、男が父母を離れて妻と結び合い一心一体となったと書いてありますけれども、それはキリストと教会を表しているというふうに言ってるんですね、パウロが。ですから私たちが教会というものを考えるときにすぐに思い浮かべるイメージがありますよね。まず教会堂がありますよね。そしてこれ牧師先生が立たれて賛美、このように聖歌隊があってですね、いろいろとこう一つの式辞があってですね、これを思い出しちゃいけないんですよ。教会は一義的に第一に思い浮かべるところ、御霊が働かれるところなんです。いいですか。でそれが第一コリントの12章の13節にこう書いてありますけれども、なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされた。キリストの体なんですけど、御霊によってバプタイズされた。その、浸された。そして一部になったとあるわけなんです。ですから皆さんが今ここにいるのは偶然ではないんです。そして私はですね、取るに足りないことしかできてない。ただ参加してる。参加してるんじゃないんです。もうすでに、奉仕者なんですよ。もう一部なんですよ。皆さんに与えられている賜物が、他の人にとって全部必要なんです。それぞれがそれぞれで必要なんです。御霊がそれぞれにご自分の御心のままに賜物を与えられたと第一コリントの12章のところに書いてあるんですよ。ですから、もうすでにキリストの体の一部であって、 教会に参加するのではなくて、もうあなた自身が、皆さん一人一人自身が教会なんですよ。御霊のこのような神秘的ともいえる働きの中に私たちが入れられているわけなんですね。そして私たちが期待していくべきことは、先ほど話しましたようにキリストの栄光を見るということなんです。ですか。御霊が働かれない限り無理なんです。ですからぜひですね、皆さんが御霊を与えてください。聖霊に満たされて、それを願いつつ礼拝に集ってください。でですね、先ほどのリベカなんですけども、エリエゼルが次の日にですね、もう旅立ちますって言ったんですよ。で、家族の人たちは、いやちょっと10日ぐらい一緒にいさせてくれませんかってこう言ったんですよね。10日、10という数字ですね、面白いんですね。聖書、出てくる数字って多い、決まった数字が多いじゃないですか。7であるとかですね。で、この10も出てくるんですけど、ダニエル書にですね、出てきて、10日私たちを試してくださいっていう。野菜だけ食べさせて、それでも健康体でいるかどうか、試してくださいっていう。試す期間としてよく出てくるんですね。私たちは、御霊の促しを受けたときは、すぐに応答してください。もじもじするとですね、思い煩いが来るんですよ。10日という試しが来るんですよね。で、いろいろ考えて、じゃあどうしようかな、しようかな、ある大学生がですね、私が伝道してた時に、いや一般企業に勤めてからじゃないと、その生活、クリスチャン生活を送っていけるかどうかわからないから、まだクリスチャンになることはできませんって。もう社会人になってる方はもう大学生よりも一般企業人として勤めた方がもっと信仰性、信じるのがもっと難しくなるって分かってますよね。もじもじするともっと信じられなくなっちゃうんですよね。でもリベカはすぐに応答しました。そして先ほど言いましたように、長旅をエリエゼルと共に過ごし、イサクのことをおそらくは伝えてですね、励ましていった。御霊を励ましの霊です。皆さん、教会来るときですね、しなきゃいけない。あの人にこう言われるかもしれない。天国に行ったときに、私一生懸命教会通ったんですけど、神様、お前何言ってんの？全然、私はあなたにそんなこと命令してないよ。義務感できたら、やめてください。来ない方がマシです。励まし合うために来るんですよ。励ますというのはもう御霊のそのもう大きなご性質のもう一つなんですね。励まされたかったら、他の人に来るなって言われても行きたくなりますよね。愛し合って、励まし合って、進め合ってですね。行くという御霊の働きの流れの中にどんどん乗っかっててください。そしてイサクを示していきましたよね。で、次に読んでいくと、今度はイサクに会えるんですよ。この砂漠のところから歩いてたイサクにですね、それラクダから降りてですね、そしてこのイサクだっていうふうに分かったら、このベールをかぶって、この覆いをかぶってですね、そして結婚式やって、そしてサラが死んだんですよね。その数年前に死んだサラのところに入って、ちぎりを結んだと、夫婦関係に入っていたということなんですけれども、聖霊の働きは再び来られるイエス・キリストを指し示すということなんです。黙示録の最後のところに、御霊と花嫁は言う、来てくださいと言ってるんですね。そしてイエスもしっかり、私は来る。イエス様が間もなく来られます。皆さん、会いたいと思いませんか。他の箇所では、第一コリントの13章12節では、今私は鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。当時の鏡というのはガラスじゃないんですよ。青銅をですね、こう磨いたものなんですよね。だからぼんやりしか見えないんですよ。 それを顔と顔を合わせて見たくないですか。今愛してるけどまだ見えてないイエス様、でも顔と顔を合わせた時にイエス様こう言われます。よくやった良いしもべよ、忠実なしもべよ、あなたは小さなことに忠実だったから大きなものを任せよう。永遠の慰めをイエス様が与えてくださる、そのイエス様が会うという期待を持っているところが教会なんです。だって花嫁でしょ花嫁が花婿に、まあいつか来るんじゃない、しますか一番の中心はイエス様が戻ってくるというのが教会なんです。わかりました。これが聖書が教えておられる、教えている教会像であって聖霊の働きなんですね。素晴らしいですね、午後にですねこれを一節ずつ学んでいきますけれども、でお祈りいたします。愛する主よ、ありがとうございました。今ここにいる愛する兄弟姉妹、聖霊様を通して私たちが一つになっていることをありがとうございます。私たちが偶然じゃなくて今一人一人が呼ばれて、まさに教会エクレシア、集会、集められ呼び出されたものという意味ですけれども、私たちあなたによって呼ばれてこのようにして一つになって、あなたの心を一つにしてあなたを賛美し崇めています。ありがとうございます。そして本当に今ワクワクする話を聞くことができました。本当にあなたの用意されている神様の国がとんでもなく素晴らしいものであること、神様私たちそこに入りたいと思っていますけれども、本当に今この地上にいてちょうどテントの中に住んでいるように不便であります。目に見えるものとの戦いであります。でも聖霊様がいてくださるのでありがとうございます。励ましの慰めの神であられる聖霊様が私たちと一緒にいてくださるのでありがとうございます。そして私たち同士もどうかしよう、私たちがこのことを忘れることなく、あ、隣にいる兄弟姉妹を励ますために、イエス様のことを指し示すために、慰めるために僕はいるんだ、私はいるんだということを私たちが忘れることがないようにどうか助けてください、お願いいたします。そして本当にしよう、私たちがこの時のために、この震災があったこの時のために今いるんだということを忘れることがない、日本人であり韓国人であっても私たちこの天国人が今ここに日本に置かれているということを神様もう一度思い起こして、主よ聖霊様の働きを見ていくことができますように、どうかこの教会を祝福してください。たっとい主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。